HBK マークス。HBK マックスをお聞きの皆さん、こんにちは。山形大学2年の大高です。山形大学ラジオサークルがお届けする HBK マックス、今回も始まりましたが、まあ最初のタイトルコールの時点でお気づきの方もいらっしゃると思いますが、今回は一人です。もともとなんで一人で撮ることになってしまったかっていうと、前回のお聞きの方はね、わかると思いますけども、まあわざわざ最後に8月の3日に更新しますって言ってしまったのが運の尽きと言いますか。いやラジオを撮ることは問題ないんです。楽しいです。大好きですけど、いや、まさかの初一人ラジオっていうのは正直言って心細いというか、いや、なんというか、これはその、いや、一番強いのは他の人に見られたくないなっていう思いがめちゃくちゃちょっと湧き出てしまうと言いますかね。いや、まあご存知の方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけども、私たちね、 HBK はこうサークル等の部室の中でね、これ収録して編集してみたいな感じのことをやってるんですけども、まあ普通にちょくちょく、他の部活の方とかね、自分の部室の前通ったりとか、あと今ですと、というか今期というか今年度からテニスサークルさん方がね、ちょっと、コートに近いからってことで、荷物を置かせてきてもらったりとかっていう感じで、ちょくちょく来たりするんですけども、この光景見られるとすっげえ恥ずかしいなって。今そういう状況なんですよ、本当に。内心めちゃくちゃバクバクしながらね、ちょっと撮ってる感じなんですよね。まあ、はい。他のメンツとね、ちょっと、日程が合わねえってなってしまったんで、暇なことが多い私、大高がね、今回は、一人で頑張って、ちょっとね、やっていかないとというか、行きたいなという意気込みではあります。もうね、こう何を言っても反応が返ってこないっていう、この空気もね、すごいね、きついからね。すでに思うのは、もうすげえな、 YouTuber さんとかってこういう気分なのかなって。いや、あの、他の人からの反応も返ってこないのに、いや、まああれコメントとかは後々来るんだろうけども、そのトークしてる間とかは何の反応も返ってこないのに、めちゃくちゃハイテンションとかで喋ってるじゃない。あれ思うと、あれをね、ちょっと今思ってみるとすげえなって。 YouTuber なれねえわこれ。いやー、はい、という、まあね、こんな感じでね、もう最初からビビりまくりではありますが、まあ今回も頑張ってね、やっていきたいと思います。あ、まあただ一人なんで、ちょっと普段よりも短めになっちゃうかもしれませんが、まあそこはちょっとご了承ください。メンタルが続く限りはやりますので、それでは、HBK MAX 最後までお楽しみください。HBK MAX、 今回も始まりました HBK MAX、 改めまして大高です。あー、フリートークなのに一人だけでずっと喋ってくのか。まあいいや、頑張っていきます。はい、というわけで、まあいつものごとくこのコーナーはフリートークをやっていくんで、まあいつも通り最近あったなんか面白そうなこととかをね、話していきますが、なんか自分で面白そうって思いながら話すって、なんかな。いや、まあなんか適当に話していきます。そうだな、何話そうか。あ、最近ルーなしでカレー作りました。こう、ターメリックとか、ナツメグとか、あと、サフランは洗剤だっけかな、柔軟剤だっけかな、まあサフランだがって、これああいう感じのスパイスあるじゃないですか。ああいうのをちょっと自分で買い揃えてみて、でルー、カレーのルーを使わずに、ああいうスパイスの割合とかだけでこうカレーをちょっとね、この間作ってみました。というか2回ぐらい作りました。いや、まあ なんで作り始めたかっていうと、なんかちょっと気持ち的にスパイシーなカレーをなんか食べたいなって気分になって、でもまあ確かカレー屋さんはどっかにあ、どっかしらにあったんですけども、なんかそういう本格的なインドカレー的なのはこの近くにねえなって思ったんで、こうそういうスパイシーなのをもう自分でいっそ作っちゃえって思って、いろいろと検索してみたりねして、で、家で作るスパイシーチキンカレーみたいなのがあったんで、まあ材料揃えてみて実際に作ってみたっていう感じなんですよね。でまあ作ってみた感想としましては、1回目にねこうまあレシピ的にトマトを入れるレシピだったんですよ。でまあトマトを普通に丸々1個入れてみたら、分量的にというか他のスパイスとかとの割合的に多かったのか、結構スパイスがじゃないやトマトの感じがね強くなりすぎて、うーんみたいな、なんか求めてるのと違うっていうか、こういやまあちょっとスパイシー感はあるんだけどもトマト感強いなみたいな感じになっちゃったんで、まあ美味しかったというか、まあ美味しくないということはなかったんですけども、なんかこうカレー欲が満たされないみたいな感じになってしまいまして、で2回目の挑戦が来たわけですよ。2回目は今度はもういっそのことをあれだな、トマトは抜きにしてみようみたいな感じで作ってみたんですよね。でまあそしたらまあスパイシーなのはできたんですよ。スパイシーなのはできたんですけども、なんか辛いだけみたいな、味がちょっとないなみたいな、物足りないなって、これまた物足りないが出てきてしまったんで、じゃあ俺どうすりゃいいんだよって、まああれトマトを今度は半分ぐらいにしてみようかなとかって思ったんですけども、でちょっとまあ知り合いに結構料理するやついて、そいつもまあスパイスから、カレー作ったりとかっていうやつがいたんで、そいつにまあちょっとそいつとまあちょっと料理談義みたいな感じをした時に、まあ判明したのは割と水の量が多いんじゃないかっていうことだったんですよね。というかまあスパイスが少ないというかね、まあそいつの場合はちょっと水少なめにしてがっつりなんか煮詰めるぐらいにして作るみたいなことを言ってましたし、その自分レシピ通りに作ればいいのになんかちょっと量少ねえなみたいな風に、そのレシピ通りに作るとなんかちょっと具材の量の割にまあルーじゃないや、まあ液状の部分がカレーだから液状っていうのもなんか変かな、まあいやカレー状の部分がなんか少ねえなみたいな感じで思っちゃって、割と水足しちゃったりとかしてたんで、それ結構原因なのかなっていう風なことを思ったんで、まあでも正直量は欲しいので次からはもうスパイスとかがっつりたっぷり入れる感じで作ろうかなって感じで、まあとりあえずまあ第2弾のカレーは今消化中です。はい、これでまあ一つちょっとトークしたな。まあまあどうしようかな、まだ時間あるしな、メンタルは続いてます。まだ2つ目ぐらいなんかある。今日まあ収録してる日の午前中にちょっとまあバイトみたいなのがあったんですよ。午前中だけまあ本当にまあというかバイト生協の方でやってるバイトで、まあちょっと今後どうする、今後の活動どうするかみたいな感じの話し合いなんで、まあ1時間ぐらいの活動だったんですけども、その、まあバイトの内容は別にどうでもいいんですよ。まあ集合時間が朝10時だったっていうことで、で、まあ普通に早起きってほどでもないけども、まあ8、9時くらいに起きれればいいかなみたいな感じでいたんですけども、今朝夢を見まして、こう2段階に分かれてたんですよ。第1段階目はなんか別、まあ、普通に適当な夢だったんですけども、こう夢の中で夢から覚めたっていう事態になりまして、いやその明らかになんかこう夢の中でこうベッドの中で目を覚ますっていう光景になったんですよ。でそれまでのところはあ夢だったなっていう風に思ったんですけども、こう携帯パッて開いて見てみたら、その17時ってこう右上つうかね、あの時計のところに出てたんですよ。んって、まだやって、ちょっと待てよ、今日バイトつうかその集まるやつがあるのに、いや 10時ぐらいに起きるならまだしも、17時ってちょっとまでは夕方に起きるってどんだけ寝てんねんみたいな感じになっちゃって、でなんか LINE のところでもそのバイト先の先輩からこう大高大高大高大高大高大高大高みたいな感じでこちらでめちゃくちゃあれ呼ばれまくるっていう、あーってすっげーなんか焦りましたよね。つもうもうね、恐怖っつうかなんつうか寒気が本当にした。であれどうやって目覚めたんだろうみたいな。その後はちゃんと起きて、まあなんか6時ぐらい、6時前ぐらいに起きちゃったんだけども、あれどうやって起きたんだろう。なんかこうでもそんな感じの起きる直前の夢だったから、夢かうつつかみたいな感じで本当に分かんなくなってきて、あれちょっと待って今何時、あれ 6時、あちょっと待って、さっき5時みたいな感じだったけど、あれ夢現実、ちょっと待って今日何日みたいな感じで、もう日付もだんだん分かんなくなって、もうねすっごい焦ったし混乱したし、でちゃんと日にちも確認したら、あちゃんとちゃんと今日だみたいな感じで、明日は明日でね別のバイトがあるからね、そうそれでねすっごい焦った。本当に何、本当にもうなんでそういう夢をピンポイントで見せてくるんだろうね。しかも本当に、何なんだろう、ちょうどさただ遅刻するだけじゃなくて、なんか17時ってところになんかこう一気に戦慄するっていうかね、30分ぐらい遅れるような夢っていうか、遅刻っていう夢だったらさまだいいのにさ、もうすっぽかしてさ全部休んじゃうみたいな夢ってさなかなか見たことないなって感じで、っていうか見たことないなって感じでさ、しかも起きたのが夕方って時点でもう絶望感がねすごいからね、本当にもう現実にならないように注意しないとね。明日のバイトやばい、やばいな、怖いな、そう考えると本当に、はあ、今日は早寝しときたいなって感じがしますね。はい、はあ、まあ最近なったことはこんぐらいかな。まあ、うん、一人にしては頑張った方じゃないですか、フリートーク。ね、褒めてくれてもいいんですよ。メールで、大高は頑張ってるみたいなことを送ってきてくれてもいいんですよ。というか、送ってきてください。慰めてください。この状況は辛すぎます。はい、というわけで、以上、フリートークでした。今日はいっそコピペしてもいいんじゃないか、このジングルだけどやらせていただきます。 HBKMAX ゲーマーストーク。はい、というわけで、まあいつもだとトライ HBK とかってわざわざタイトルコールやるんですけども、一人だから見逃してください。いやー、こう一つでも少なくね、そのハイテンションになる部分を減らしたい。いや、一人でハイテンションになってるっていう時点で割ときついじゃない？こう、しかもそれがもしもね、周りの目についたらって思うとね、こう、やばいやん。やばいやん。なんかあいつめっちゃ楽しそうだな、みたいな感じの目で見られるっていう。いやー、結構きついなーって。なんでまあめんどくさい、いや、言っちゃった。まあ正直言ってめんどくさいっていうのもあるんで、最初のトライ HBK とかっていうのと、あと、今回の企画はこちらっていうのは、まあ、ちょっと、抜かしさせてもらいまーす。で、まあ、ゲーマーズトークってタイトルなんで、まあ、ぶっちゃけ、フリートークと変わりません。強いて言えば自分の最近のゲーム事情っていうことに偏ったトークをするっていうだけなんで、まあ、ただただトークしていくだけです。でもね、ちょっとね、手持ち無沙汰だからね、もしかしたらね、こう、あれ、一応ね、こう、企画で、なんか、デュエルマスターズのデッキ紹介みたいなことをね、やろうかとも思ったけども、言うてね、デュエマ通じる人がね、いやまあ、最近はね、ちょこちょこね、周りに増えてきたけども、あんまりそんなにめちゃくちゃいるわけでもないから、まあ、あくまで、普通にトークをしてるところに、適当に、もしかしたらなんかカードパチパチする音が聞こえるかな、みたいな。それぐらいで、まあ、やっていこうかなって思います。でもね、どっちにしろね、これより寂しさを引き立ててるっつうか、だって、言ったやん、一人ラジオって、一人ラジオなんだよ。これ別に、その、誰かがミキサーの方に座って、なんだろう、ミキサーとトークで、トーク自分一人だけでっていう風な感じの役割分担してるわけじゃなくて、本当に自分一人なのよ。 あれ今ミキサーっつうかね、その録音する機材の方に自分座りながらトークしてる感じなのよ。完全に部室の中一人なんね。一人でカードゲームをたしなみながら独り言を喋るっていう、とってもとってもとってもとってもとってもなね状況なんですよ。想像してみるとね、多分悲しくなるから想像しないことをお勧めします。はい、どっち先行にしようかな。いやダメだ、この会話自体もどんどん悲しさを引き立てていく。よし、いやまあ気持ち切り替えて、うん、よし、こうゲームトーク、ゲームトーク最近やったな。そうだね、まず真っ先に思いつく、もうちょっと紹介したいのが任天堂スイッチ買ったっていうことなんですよ。イエイ、買いました。まあもともとね、買いたい買いたいとは思ってたし、去年からずっと買いたい買いたいとかってちらほら言ってたんですけども、去年はねこう貯めた金でプレステ4買ったりしてたんで。でもねプレステ4結局そんなそこまでねちょっと思ったほど遊ばないなっていうことがちらほらあってね、なんか買って微妙だなって思っちゃうところもまあちらほらあるんですけど、まあそこはいいや。でまあスイッチ買ったです。はい、買いました。まあねちょっと前の HBK NEXT プラスですね、あれの方で E3 っていうそのゲームのまあ発表会っつうかまあお披露目会みたいなのがあって、それでまあスマブラだりあとファイアーエンブレムだりがその報告されたっていうか、まあ E3 もそうですし、まあ任天堂ダイレクトとかそういうのでも報告されたっていうことだったんで、もうこれは買うしかねえなって思ってもうようやく踏み切ったんですよ。っていうかまあその時に決めて金をコツコツ貯めてって感じで予約買いました。でまあとりあえずまあ目当てのソフトはまあまだまだ発売は先なんですが、まあそれまでに普通に遊びたいなってことでマリオデッセイ買いましたね。マリオデッセイめちゃくちゃ曲がすっごい好きです。あれ都市の国、都会だっけかな、都市だっけかな、まあそういう国があるんですけども、そこで流れる曲がまあもともとねこうジャズ調だったりとか、あと特定のことをするとまあ結構ねマリオデッセイの CM なんかはちょこちょこやってたと思うんで、それで聞いた方は分かるかもしれませんけども、こうちゃんと歌詞がついてるね曲がね、マリオにしては珍しく歌詞がついてる曲が流れたりしてね、それもねすごい心躍るような感じでね、あれ聞いててね楽しかったしね、というかまあそれが流れながらプレイするっていうのはねやっぱ楽しかったし、あとなんだっけかな、あそうそう、ちょっとネタバレっぽくなっちゃうのかな、こうラスボスの方でもうちょっと曲が流れるんだけどもね、それもねすごいかっこよくてね、もう 3D マリオ自体がね久々でねあれやってて楽しいとかっていう風なこともあるんだけども、それでもね それ以外にもねもうあの動きだとアクションとかそういうゲームそういうなんだろうゲームしてる要素以外にもやっぱ音楽とかそういうのもなんかすっごい凝ってて本当に楽しかった。もうテスト期間っていうかテストがまだ2つぐらい残ってるぐらいの日に買って、でもまあそれ金曜日だったのね、金曜日で金曜日から土曜日にかけてなんか気がついたら朝なんか7時ぐらいになってるような感じの生活しながら遊んでたら、まあストーリーのクリア自体は金土だけで終わっちゃって、でその 3D 系のマリオ遊んだ人ならわかると思うけども、なんかこう各ステージでなんかこうスターみたいなのをゲットしたりしたらそのステージみたいなのは一旦クリアみたいな感じになるじゃないで感じになるんですよ。ででもその必要な枚数イコールそのゲームでゲットできる全てのスターっていうわけじゃないんですよ。なのでまあ、クリア後はそれをコンプすることを目標にするみたいな感じなんで、もうテストが残ってるけども日曜日にはがっつりそれを、あでも日曜日はさすがにねレポートがあったからね、あれがっつりっていうほどではいかなかった、午前中だけだったいやー午前中と午後の 2,3 時ぐらいまでだったいやまあまあまあまあ 楽しいですよ、楽しいですよ、スイッチやっぱ本当に、うん、面白い、普通に面白い語彙力がないな。まあね、こまあ片やデュエマしながらのトークなんでちょっと勘弁してください。いやまあだからといってデュエマをやめればデュエマ止めろよって思うかもしれないんですけども、いやそこはちょっと勘弁して。いやまあだってね、ずっとトークしてるだけっていうのもなんかねーって、ちょっと企画っぽい感じのこと出したいじゃない。いやまあそこはいいんですよ。うん、そうだからもうやり込みっていう段階なんですよ今。やり込みっていう状況で、で裏面っていうわけでもないや、あれやり込んでいくうちにまたなんかちょっとある一定以上のスターというか、まあ今回のそのオデッセイだとパワームーンっていうやつなんですけども、そのパワームーンがある数を超えるとなんかボーナス面というか追加面みたいなのが出てくるんですけども、そこがめちゃくちゃ難しいんですよ。こう今まで使ってきたとあるアクションをもう強制的に縛らされて、あれまたなんかちょっと前にやったステージをあれやらされてみたりってあるんですけども、そのとあるアクション一つなくなるだけで一気に難易度が上がるんですよ。それがいや本当に難しい。でも本当にねやりごたえがあるって感じでね、なんだろうな、クリアはすごい簡単だったんですよ。でもやり込みって考えるとめちゃくちゃやり込めるっていう、もう本当に大人から子供までできる素晴らしいゲームだなっていう風に、あれ改めてマリオすげえなーって思いましたね。はい、こんな感じですかね、スイッチに関しては。とりあえず冬でしたっけかね、冬にスマブラが出て、で来年の春にファイアーエンブレムが出るのでね、そこら辺狙い目でね、またぼちぼちと、金貯めていきたいかなって思っておりますね。あ、1万2000円じゃ、いや、本当です。はい、で、他に何話そうかな。まあ、追加でファイアーエンブレムでいいかな。ファイアーエンブレムにしよう。ファイアーエンブレム。まあ、最近ね、水着ガチャっていうものが来ましてね。いや、まあ、ファイアーエンブレム自体は、自分の受験期の頃だったんで、一昨年の12月、1月、まあ、とか、それぐらいの時期からリリースされてたんですけども、なんで、まあ、去年が初めての夏みたいな感じで、去年も去年で、夏イベントで水着ガチャみたいなのとかも来てたんですけども、まあ、今年もそれがやってきましてね、かなり引きました。ちょっと貯めてた、オーブ的な、石的なやつを、もうずっとガチャに、追加やして、でファイアーエンブレムのそのアプリのゲームって結構自分の欲しいやつを絞れるっていうか、自分の引きたい属性みたいなのが割と、まあ、絞りやすいんですよ。絞りやすいっていうか絞れるんですよ。まあ運が悪いと自分の引きたい属性のやつが引けないんですけども、まあそういうわけだから自分の引きたいキャラの色というか属性をずっと引き続けるっていうこともできなくもないんで、自分その、まあ、赤、青、緑ってと黒っていう属性があるんですけども、もう青のとあるキャラが好きなんで、もうずっとそればっか引くっていう、水着バージョンのその子が出てたんでずっと引き続けるみたいなことをやってて、こう何体ぐらいだっけかな、4体ぐらい集まったのかな、4体ぐらい集まって全部重ねて、で重ねるというかいわゆる覚醒みたいなやつがあって、同じキャラ同士だったら重ねるとこうちょっと強くなるみたいなね、やつあるじゃないですか、他のゲームとかでも。ああいうのをやってって、まあ、少しずつでもね、いいからみたいな、少しずつ、どんどん強くしてってるみたいな感じなんですよね。ただ、今年分の、その、はい、水着のやつはね、ていうか、自分の引きたい水着キャラが出てくるやつは終わっちゃったんで、また来年も来てくれるよねっていう感じでちょっと待ってますね今は。でもつい引いちゃうの、その普段の方でも欲しいキャラっていうのはいるから、っていうかそのいわゆる星5が出るやつで、ガチャで出るレアリティで最大は星5なんですけども、星5が最大なんですけども、星5じゃなくてもその進化みたいな感じでレアリティ上げられるんで、でまあその成長させてっても結局あれ全部星5になれるみたいな感じのシステムなんで、 自分の好きなキャラ星4とか星3できてもそれを進化させて星5にしてから、重ね合わせるみたいなことをすることによってもう元々星4だったキャラも星5にしてどんどん強くできるみたいなこともできるんで、とりあえず自分の好きなキャラが欲しいみたいな、レアリティは問わないみたいな感じでついつい回しちゃうっていうのがね今の現状なんですよね。まあシステム的にも、まあゲームの紹介をしますと、ファイアエン、まあ元のファイアエンブレムは、まあとある有名な CM、まあファイアエンブレム好き的には有名な CM で、手強いシミュレーションみたいな感じで歌われてるんですけども、ファイアエンブレムのアプリの、まあファイアエンブレムヒーローズっていうやつは結構お手頃でしてね、その運要素とかも取っ払っちゃってるんで、自分が強いっていうか、自分がこう育てればもう基本的には勝てるみたいな、あれ勝てるはずなのに必殺一撃みたいな感じのカウンターみたいなのをもらうことも基本的にはないので、まあそうですね、あれ初めてファイアエンブレムやる人的には結構いい感じなんじゃないかなって。スマホだから手軽ですし、まあまあキャラの見た目とかもね、やっぱこう可愛らしいイラストとか正直普通にめちゃくちゃあるんで、まあ元のゲームからやってる人的にはこんなんちげーみたいな感じの意見もなくはなかったんですけども、いやでも軽く楽しむ分にはいいんじゃないかなみたいな感じのこともね思うんでね、まあぜひともね興味出てみたらねちょっと触れてみてもいいんじゃないでしょうかね。あ、そう、個人的にファイアエンブレムヒーローズで一番いいなって思うのは本当に育て方っつうか、いわゆるスキルみたいなのがあるんですけども、その構成がすっごい自由なんですよ。他のキャラクターが持ってるスキルをその自分の好きなキャラクターに継承させるみたいなことがねできるので、その結果的にというかね、自分こういうキャラ作りっていうか、この好きなキャラでこういうのを作りたいみたいなのがあった時に、でもこのキャラはこのスキルしか覚えねえなってなった時でも、でもその他のキャラクターからそのスキルをもらっていけば、こうめちゃくちゃ硬い受けれるみたいな、硬い受けれる、そしてこのキャラみたいな、一番大事なのこのキャラっていうところをちゃんと活かして、そう、自分の好きなキャラで自分の強い仲間をね作れるっていうシステムは本当にいいなって思ってて、なんでね本当に続けられるっていうかね、いや愛をちゃんとねこう形にできる、形にはなってないけど、形っつうかね、こう具現化させられる具現化とも違うな、なんて言えばいいんだろう、これそう、自分の愛がちゃんとね反映できるような感じのゲームってすごいいいなっていう風に思ってて、他のゲームだと、あ、いや、まあやり込めばなんかこうこのキャラでも運用できるみたいな、まともに運用できるみたいなことがあるにはあるけれども、それでもこうね、しょうがないみたいなところがあるじゃない、性能差的に結局このキャラ強いみたいな、いやあれ強いキャラとか、いやでもこのキャラそこ強いってほどではないけど、このクエストには合うみたいなのとかあると思うんですけど、でもどうしようもないキャラって現れるじゃないですか、こいつは完全にこれの介護官みたいなの出ちゃうじゃないですか、結構いろんなソシャゲーでも、ソシャゲーはイメージ的にポチポチになっちゃうからあれだな、まあスマホのアプリゲーだとね、でもそういう、いやまあ確かに能力のどれが伸びやすいかみたいなのもファイアエンブレムヒーローズにはあるんですけども、でもスキルでカバーしたりだとか、あとその相手の方がちょっとなんかその能力が高かったりだとか、自分のその体力が一定以下になるとみたいな感じで、あれ体力高いよりも低い方がいいみたいな感じの条件で発動するスキルとかもあったりするので、そういう感じでね、なんだろう、低いことをうまく活かせるっていう構成とかもあるので、しかもなんだろう、わざわざ攻撃が高くなくても活躍できるみたいな運用の仕方、例えば相手の能力下げる運用とかね、そういうこともあるので、結構ね本当に何だろう、考えれば考えるほどいろんなキャラにいろんなあれ可能性を見出せるっていうのがねすごいいいなって思ってます。まあただ正直確かにまあ キャラクターの運用される度合いの差はありますありますよ。正直言うとより極端な成長してるやつの方が、例えばいわゆる速さと攻撃みたいなね、ポケモンとかでもよくそうじゃない、速さと攻撃高いやつがよく使われるみたいな、分かりやすいし強いみたいな、エンブレム、ファイアーエンブレムもそうだけども、そうなんだけども、でも結構ねそれをあれ逆手に取った運用とかもできるし、やっぱ愛を持って、愛を持ってねこう接する、接するつうか育ててあげれば、あれそんなに、そんなに素のステータスはそんなに強くないはずなのに、こいつすっげー厄介だみたいな、ま、厄介っつうかすっげー強いみたいな、使いやすいみたいなキャラも作れるんでね、のね、ぜひとも、ぜひともそういう育成とか、そういう好きな、そういうのがね好きな人はね、やって本当にすごい楽しめると思うんでね、ファイアーエンブレムヒーローズは本当におすすめです。さて、どれくらい話したかな、あ、もう全体的にで30分過ぎくらいはやってるんだよね。結構あれだね、メンタル強いね俺思ったよりもあと遠くに結構夢中になって電話そんなやってなかった。ただうん、これならさ普通に電話やんなくてもよかったかもしれない。あらな、うん、ただただ寂しさが増しただけだった。はあ悲しくなるな。はい、それじゃあまあどうしようかな、電話この一戦が終わるまでは頑張ってトーク続けてみようかな。何話そう、ゲーム関連、うん、ゲームだしな。今言うてな、デュエマ、まあ、最近、まあ、さっき言った通り、最近は結構周りでもそのデュエマやってるやつが見かけるようになったから、まあ、いい感じで、超いい感じで、結構カードゲームが対ちゃんと2人でできるようになったっていう感じではあるんだけども、うん、こうね、なんだろう、だって、あ、大丈夫だ、よしよし、なんだけども、普通に他のことで忙しくなってってつか、主にテスト期間だったね。それのせいでね、デュエマそんな熱が入れられないって感じになってね、まあ割と離れちゃってたなって。診断最近出た、最近って言えるのかな、 2,3 週間ぐらい前だな、それぐらいに出たんですけども、それもね、そのパターン、出るパターンが決まってるんですよ。1パック買うと12パターンのうちの1パターンっていうか、7枚入りの1パターンみたいな感じで入ってるみたいなパックなんですけども、1箱買うとその12パターン全部が1つずつ入ってるみたいな感じの入り方だったんで、1箱買ううまみがそんなにないなっていう感じだったんですよ。なのでとりあえずはなんかまあ適当に3パックぐらい買って、でもそれはそれでまたなんかちょっと割といい感じに強いっつうか、なんだろう、こう結構思ったよりも、あ、このパック有用なの入ってんなみたいな感じになったんで、正直バラでめちゃくちゃ買おうかなっていう風な感じで今悩んでるんですよ。バラで買えば割とそういう風な感じで、こうなんだ、うん、パターン別々のやつが当たることとかも十二分にありえるんで、なのでね、うん、まあそういうぐらいだよね。なんかデュエマ最近、いや作りたいデッキはあるんだけども、それでもねあんまりね、こう金も時間もかけれない、いや一番は金がかけれない、探すための時間もねやっぱ必要だけども、見つけたと思ったらどちゃくそ高えみたいな、もしくは これにここまでかけるのかみたいな感じのためらいが出ちゃうみたいなね、そういう感じがあるんで、まあそこはしょうがないですよねってねってなるはあはあはあはあはあ。ではね、こう基本的にね、言ってしまえばネタデッキをよく作るんですよ。なんかいやそんなうまくいかねえだろうみたいな感じのやつとかね、正直でもそれが面白いんだよみたいな感じなのを小裸に主張したいみたいなことを思っててこうとあるうちの兄貴に ね、言われたんですけども、あの自分が考えたこう、え、こういうことできんじゃねみたいな感じで面白そうだなって思ったデッキを、いやでもそんなのタラレバじゃんみたいな感じで否定された時ずってどちゃくそ腹立って、こうなんだろうな、いやまあ確かにうまくいくかなんてのは全然わかんないようなデッキだったんですけども、だし本当にうまくいったらいいなって自分も思いながら作ってたんで、それはまあ確かにそうだってなったんですけども、いやそれにしたって、いや違うだろ、それをどうにかしてうまくいどうすればうまくいくかっていうのを考えるのが楽しいんじゃないのって、社会で無茶ぶり的にあれ、もうね、働いて無茶ぶり的に、いやそんなの知らねえよお前がどうにかしろよみたいな感じなのをどうにかするっていうのを考えるのは辛いかもしれないけども、カードゲームみたいなね、そういう遊び的なね、考えることが楽しいゲーム、楽しいことだってあるじゃない、それをそういうのをするのがカードゲームっていうかね、考える楽しみを味わうのもカードゲームの一種の醍醐味だと思ってるんで、個人的にはね、なのでね、それを否定するのはなんかなみたいな感じのことを思いつつね、まあとはいえ結局自分でそこまで面白いデッキっていうのがねあんまり作れてない、最初作った時にはいいかなって思うんだけども、でも結局他のね情報とかを見るとあーみたいな、そうだな、そっちの方が確かにやってれば面白そうだなみたいなことはあるんですけども、こうね、学習心理学で学びましたよ、自己決定の欲求っていうのがありまして、自分で考えて行動したいみたいなのが、そういう欲求がねあるってっていうのを学んだのでね、その自己決定の欲求を満たすためにもね、自分で面白いデッキ作って自分で回したいみたいな、で自分で貸したいみたいなね、そうやって初めて自分で勝ったことになるんじゃないかなみたいなことを思ってるんでね、まあ、今後もねネタデッキ考えてこう、うん、考えて構造つうか構築は考えますが、それを実行に移せるかはまた微妙だな。他にもいろいろとカードゲーム始めちゃったからね、ウィクロスっていうのを、まあ、これもしかしたらこれまでにもちらほら話題に出したっけかな、ウィクロスってやつがあって、まあそれ友人と一緒に始めたし、ヴァンガードっていうカードゲームもね友人と一緒にというか友人から勧められて始めたって、まあ、そんなにパックは買ってないんで微妙っちゃ微妙なんですけど、まあ、デッキを用意したんで、まあ、そこら辺もね、結構、友人に勝てるようになりたいなみたいな感じのことを思いながらねやってるんでね、そこら辺もいろいろと頑張っていきたいなと思います。さてすげえな、我ながらメンタルの強さに惚れ惚れするぜと結構グダグダ長々と話してきましたね。このコーナー飛ばした人結構いるんじゃない？だって途中からなんか本当にもうね、ボキャ品でグダグダ口調もなんか変えないみたいなさ、なんかこう面白みのないラジオになってきちゃったみたいな、フリートークとかで結構話し方はつきちゃったかな。もういやでもたまにはこう、いや違う、たまにはじゃない、こういう回になってしまったんだから、せめてこういう回をさせてくれって、回をさせてくれ、一人なんだからね、いいでしょ。はい、というわけで、あ、台本的にどうだっけ、台本というかテンプレ的にどう、そうだな、はい、というわけで、そう、最初に思ったことを最後にちょっと突っ込ませてもらう。最初あれゲーマーズトークって言ったよね、でもずって言ったけど一人なんだよねこれ今回というわけで最後に訂正して、以上ゲーマートークのコーナーでした。 HDK 大高の一人でできるもん。HBK MAX エンディングの時間です。はい、一人でできるもんと言いましたが、実際私がよく見てたっていうのは記憶に残ってるのはミラクルミミカだかと、あとアイマイマインかな、そこら辺の世代ですね正直言うとはい、いや一人で乗り切りました、頑張ってきました。そろそろ40分いきそうなぐらいにはね結構やってきましたよ、頑張りましたよ私、褒めてくれてもいいんですよ。 いやすごいな。いやまあでもなんか途中から普通に楽しめていったんで、それはまだねこう救済の余地があるかなって。でもねこうジレマとかをしながらやろうって思ったせいで、マイクの位置とか向きとか全然ちょっと途中ね考えたりしてなくてね、もしかしたらね聞きにくいところとか結構あるんじゃないかなって思いますけども、そこは勘弁してください。もういいでしょ、いいでしょね。はい。でも40分か、40分ぐらいか、すごいな。なんか普段よりもめちゃくちゃ長くしてるな。はあ、なんでだろう。いやだからといってこれをもう隔週でやるっていうのはさすがにきついと思います。あ、で、あら、そもそもまあ、もしかしたらなんか適当にホームページの連絡みたいな感じで貼ればよかったんだろうけども、なんでわざわざこれをねちゃんと収録したかみたいなことをね、まあ、わざわざなんか今回は休みですとかってやらなかったかっていうとね、こう話し合いの結果ね、夏休み中は撮らないみたいな、あれあげられないみたいなね感じのことが決まったんで、まあやっぱそれ伝えておかないとなっていうことを思ったんで、今回はまあ一応やらせていただきました。まあ、全員の予定が合いにくいっつうかね、あれ、うん、仙台ゼミの彼はね特にね、わざわざこれを撮るために来るっていうのはさすがに酷だしね、うん、ね大変よね。はい、まあでもね夏休み中ね、人があまり来ない時間帯に来れたら、こう誰かに見られないような時間帯に来れたら今回は無事ね、あんまり部室の前通る人とかいなかったからね、多分見られてないと大丈夫。すごいねこれ、なんかあれいわゆる親バレとかっていうのを気をつけるやつ、親フラだっけ、そういうのを気をつけながらやる感じのなんか YouTuber、 なんかそういうのなかったっけかな、なんかそういうのを彷彿としますね。はい、まあ気が向いたらなんか多分やります。やるとしたらなんだろうな、まあでもそうなると普通にもう個人ラジオ立ち上げるぐらいの勢いでやると思うんで、まあ、今回は特別こんな感じになってしまったんで、それを乗っ取らせてもらった感じでやらせてもらいましたが、まあおそらく HBK MAX 次の更新はですね、まあ、夏休み明け頃とかになるんで、まあ一旦未定とさせていただきます。よし、まあこれで伝えたいことは以上かな。よし、こっからテンプレゾーン。はい、この番組のメールアドレスは mail@y-hbk.com です。また、ラジオサークル HBK のホームページにはメールフォームもございますので、そちらもご活用ください。番組への感想や聞きたいトークの内容、やってほしい企画、もちろん普通のお便り、普通お便りも大歓迎です。そして今回の私へ向けた、激励の言葉、褒めてくれてもいいんですよ。そういうメールを送ってくれてもいいんです。大歓迎です。皆さんからのメールお待ちしております。というわけで今回の相手は山形大学2年大高でした。次回の更新日は先ほど申し上げた通り、ちょっと未定とさせてもらいますが、夏休み明け頃には、再開したいと思っております。それではまた次回。